令和元年6月、人と町をつなぐ声の広報紀の川第164号です。発行は紀の川市市長公室秘書広報課。テープ制作は岸川朗読グループ樫の木です。この CD はデイジーや一般 CD プレイヤーで聞くことができ、また目次ごとに送って聞くことができます。今月の目次、表紙の説明、特集、平池緑地公園の魅力、健康医療、福祉介護、暮らしに役立つ情報ワイド、暮らしの情報、困った時の相談、私の町の文化財、図書館情報、町の話題トピックス、裏表紙。以上、目次終わりです。今月の表紙の写真は、トウモロコシの苗が風で倒れないようにするための土寄せ作業を体験している様子が掲載されています。詳しくはトピックスのコーナーで。特集、平池緑地公園の魅力。平池パークランドとして、和歌山県朝日夕日百選に登録されている平池緑地公園からの朝日が掲載されています。平池緑地公園、和歌山電鉄岸川線甘露寺前駅からほど近く、岸川町高度に位置する平池緑地公園、平池周辺環境保全整備事業として、平成14年度から18年度にかけて遊歩道や広場の整備を行い、平成19年3月に平池を囲む緑地公園がオープンしました。公園内には5つの広場と1周約 1.5km の遊歩道、トイレや駐車場などが整備され、ウォーキングやバードウォッチングのスポットとして市民の皆さんの憩いの場となっています。平池は約13ヘクタールの広大な面積を有する県内最大級のため池で、野鳥や貴重な水生生物などが数多く生息しています。また、池の中や護岸に接して平池古墳群と呼ばれる古墳や平池遺跡が存在するとても珍しい場所です。夏には関連会、ハスを見る会、冬にはイルミネーション点灯など、四季折々のイベントが訪れる人を楽しませてくれます。様々な側面を持つ平池緑地公園には、一体どんな魅力が隠されているのでしょうか。魅力1、野鳥の楽園。平池緑地公園は、のどかな風景の中で、多種の水鳥や野鳥が飛来し、生息していることから、野鳥の楽園と呼ばれています。シラサギやマガモ、カワセミなどの鳥が観察できるほか、白鳥などの珍しい鳥も飛来します。昨年10月には、絶滅危惧種であるコウノトリが、兵庫県から池干しをしている平池に餌を求めて飛来、散歩中にコウノトリを見かけたという黒野盛雄さん、74歳は、体は大きいが足は細かった。珍しい鳥が観察できると嬉しいです。と、笑顔で話してくれました。また、自然豊かなこの公園には、一昨年から1羽のメスの黒鳥が住み着いています。黒鳥は元来オーストラリアに生息する鳥で、全身は黒く、赤色のくちばしの先端付近に、今年の4月に、この黒鳥が5個の卵を産み、湖畔に作られた巣で大切に卵を温めていました。母の愛にあふれたけなげな様子を一目見ようと、連日大勢の人が公園を訪れました。黒鳥を間近で観察することができるので、毎日の散歩の楽しみが増えました、と話す人も。今ではすっかり公園の看板娘となっています。公園に訪れた人同士が、天気や黒鳥のことなど気さくに話し合える場所なのがいいですね、と、黒野さんが話してくれたように、 生物を通じて様々なコミュニケーションが生まれていることも大きな魅力の一つです。魅力2、ハス。野鳥広場の付近にある2つのハス池では、6月から9月にかけて、ピンク色の大きな花が公園を鮮やかに彩ります。この公園の大賀ハスは、日高郡美浜町の和歌山大賀ハス保存会から分根、根分けされたものを平成22年に植栽、植え付けたものです。また、平成27年には、越日友好議員連盟からベトナムハスが分根されました。ベトナムの国家、国の花であるハスの花は、日本とベトナムの友好の架け橋として力強くのびのびと育っています。植栽当初からハス池の手入れを行うのは、ハス池管理人の坂本敏郎さん、78歳。日々、ハスの生育を見ながら、ハス池の草引きや水量の調整、つぼみの保護などを行っています。坂本さんは、花芽を折らない、ゴミを捨てないなど、マナーを守って楽しんでもらえたら、と話します。今年も坂本さんたちの細やかな手入れのおかげで、すくすくと育っている大賀ハスとベトナムハス。毎年6月下旬には、大賀ハス関連会が開催され、ハスの葉にお茶などを注ぎ、茎を通して飲む、象鼻杯を体験したり、琴の演奏や野立てを楽しみながら、ハスの花を鑑賞しようと、県内外から多くの人が訪れます。大賀ハスは、大賀一郎博士とその協力者たちによって、約2000年前の地層から発見された種子が発芽したハスで、植物種子の中では最長寿の部類に入ると考えられています。早朝4時頃から薄明かりの中で静かに開花し、午前中から徐々に花が閉じていきます。少し早起きすれば鳥のさえずりを聞きながら手軽に古代のハスの優雅な開花が楽しめるのも公園の魅力ではないでしょうか。今年の関連会は6月30日、日曜日に開催予定です。魅力3、遺跡、古墳。岸川町は文化財の多さから、紀州の飛鳥と呼ばれ、平池緑地公園にも平池遺跡や平池古墳群が存在します。約1500年前の古墳時代に作られた平池古墳群の周りに、鎌倉時代になってから池が作られたため、池の中や護岸に接して遺跡や古墳があるという珍しい形となりました。平池周辺には前方後円墳1基を含む3基の円墳が現存しています。平成14年から15年にかけて発掘調査が実施され、多くの遺物が出土しました。1号墳から3号墳は、いずれも6世紀のものと考えられており、出土した遺物や想定される埋葬施設の形から、3号墳、1号墳、2号墳の順に作られたとされています。その時代感覚から、当時の岸川流域で権力を持っていた一族の親子3代にわたる墳墓なのかもしれません。また、4号墳は、盛り土が他の3基と全く異なることなどから、古墳ではない可能性が高いことが判明しました。紀の川市文化財保護審議会委員の田村康夫さん、75歳は、約60年前に平池遺跡で初めて石器を発見したことがきっかけで、様々な文化財に興味を持つようになりました。田村さんは、岸川周辺には5世紀から7世紀にかけて年代が途切れることなく古墳が作られていて面白いんです、と話します。時代とともに造形が変化する古墳や石器を見ながら、かつての姿を想像してみると、今までとはまた一味違う楽しみ方ができるかも。歴史がたっぷり詰まった公園を散策しながら、 歴史のロマンに触れることができるのも、この公園ならではの魅力です。悠久の歴史に思いを馳せて、昔からため池として田畑を潤してきた平池の周りには、かつて130種類以上の野鳥が生息し、オニバスなどの珍しい水草も存在していました。しかし、時の移ろいとともに、動植物は水質の変化など様々な原因で姿を消していきました。そんな平池の自然を取り戻すために、様々な環境保全への取り組みが行われています。そして、ゴミ拾いや草刈り、草木の剪定など、日々の手入れをしてくれる人たちがいるおかげで、現在の自然豊かな平池緑地公園が保たれているのです。公園を散歩していた人が、歩道が整備されていて、緑豊かで見通しもよく、一人でも安心して楽しめます、と笑顔で話してくれたように、誰もが安心してのんびりと楽しむことができるこの公園で、古代の蓮や古墳など、悠久の歴史に思いを馳せつつ、自分なりの楽しみ方を見つけてみませんか。特集、平池緑地公園の魅力についてでした。
健康医療コーナーです。休日夜間の電話案内について、緊急時の医療機関案内は、電話073-426-1199、県救急医療情報センターと、61-1791、長消防組合です。24時間対応です。休日に受診できる医療機関は、電話77-6410、長休日休館診療所、日曜祝日年末年始の午前9時から午後5時です。休日夜間に電話するときには、住所、氏名、年齢、患者の症状、電話番号を伝えてください。6月の集団検診の日程です。友淵出張所、市民体育館の日程をお知らせします。友淵出張所から、時は6月13日木曜、受付時間は8時30分から10時30分。検診内容は特定検診、胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、肝炎ウイルス検診です。紀の川市民体育館では、時6月18日火曜、受付時間8時30分から10時30分と13時から14時の2回。6月19日水曜8時30分から10時30分。6月20日木曜8時30分から10時30分。13時から14時の2回。6月21日金曜8時30分から10時30分。6月25日火曜6月26日水曜は8時30分から10時30分と13時から14時の2回。6月27日木曜は8時30分から10時30分。検診内容は午前は特定検診、胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、肝炎ウイルス検診。午後は肺がん、大腸がん、乳がん検診です。検診内容で、特定検診とは、40歳から74歳の紀の川市国保加入者。胃がん検診は40歳から74歳。肺がん検診、大腸がん検診は40歳以上。乳がん検診は40歳以上の女性。肝炎ウイルス検診は40歳以上で、過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがない人が対象です。申し込み者には、検診実施日の約1ヶ月前に受診票を送付しています。日程が合わず、受診できなかった人は、お住まいの地区に関係なく受診できます。集団検診を希望する人で、まだ申し込みをしていない人は、健康推進課電話 77-2511 本庁1階へ問い合わせしてください。休日歯科検診当番をお知らせします。6月9日日曜、皮脂歯科医院、電話 63-5553、 16日日曜、八田歯科クリニック、64-6608、23日、畑中歯科クリニック、69-5511、30日日曜、岡本歯科医院、75-2047。診療時間は午前10時から午後4時。受診する際は電話などで確認の上、LINE ください。電話が通じないときは、長消防組合、電話 61-1791 へ確認ください。年間当番表、地図リンクは市ホームページで確認できます。献血日程です。6月7日金曜、献血日程です。6月7日金曜、紀の川市役所、岸川支所、9時30分から12時30分。24日月曜、木の海クリーンセンター、9時から12時まで。6月4日から10日は、歯と口の健康週間、歯周病検診を受けましょう。食事や会話などの豊かな生活を送るために大切な歯ですが、実は全身の健康にも大きく関わっています。今年度に40、50、60、70歳になる人を対象に歯周病検診を実施していますので、詳しくは問い合わせてください。歯周病とは、歯垢の中の細菌が歯茎に炎症を引き起こす病気です。歯を支えている骨、歯槽骨まで溶かし、最終的には歯を失ってしまう原因となる恐ろしい病気です。40歳以上の約8割が歯周病にかかっています。虫歯や歯周病を予防するために、歯間ブラシやデンタルフロスを使うなどの適切な歯磨き、規則正しい食生活や禁煙が大切です。初期のうちは自覚症状がないため、定期的に検診を受け、早期発見、早期治療することが大切です。問い合わせ健康推進課、電話 77-2511 です。健康コラムシリーズ2、知って得するがん検診。今回は検診と診療の違いを紹介します。先に検診です。目的は特定の病気の可能性を発見する。対象は病気の自覚症状がない人、健康な人。検査費用は医療保険の対象外。次に診療です。目的、病気の原因を確かめ、必要な治療を行う。対象、病気の自覚症状がある人、病気の疑いがある人、病気の人、検査費用、医療保険の対象、緊急性は高いです。このように、検診と診療では、目的や対象が大きく違うことがわかります。がん検診は、その名の通り、健康な人の中から、がんの可能性がある人を発見し、早期に治療を行うことで、がんによる死亡者を減らすことを目的としています。紀の川市では、がん検診受診者のために、検診費用の助成を行っています。自覚症状がなく、今自分は健康だと思っている人こそ、がん検診を受けましょう。問い合わせ、健康推進課電話 77-2511 です。心身障害児、障害者の医療費助成の更新についてお知らせです。心身障害児、障害者医療費受給者証は、毎年8月が更新時期です。所得制限がありますので、必ず平成30年分の所得申告をしてください。更新手続きが必要な人は、1、受給資格の確認が必要な人、2、社会保険または他の市町村国民健康保険加入者、3、1月2日以降に紀の川市に転入した人などが対象です。更新方法は、6月下旬に送付する更新申請書用紙と必要書類を持参し、7月3日水曜までに国保年金課または各支所の福祉医療担当窓口へ申請してください。ただし、受給資格が明確で後期高齢者医療制度、 紀の川市国民健康保険に加入している人は、更新申請が不要です。自動更新し、7月下旬に受給者証を送付します。問い合わせ国保年金課電話 77-2511 本庁1階です。後期高齢者医療保険料均等割額の軽減割合が変わります。均等割額9割軽減の人が対象です。後期高齢者医療保険料の世帯の所得に応じた均等割額の軽減割合が今年度から変更になります。次の1、2に該当する人が対象です。1、同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額が33万円以下の人。2、同一世帯内の被保険者全員の所得金額が0円の人です。軽減割合は8割軽減。平成30年度は9割軽減でした。これに伴い、次の2つの支援策が実施されます。1、介護保険料の負担軽減の強化。市民税非課税世帯の人を対象に、介護保険料を減額します。2、年金生活者支援給付金制度。消費税率引上げ分を活用し、年金を含めても所得が低い人の生活を支援するために、年金に上乗せして支給します。先ほどの介護保険料の減額について詳しくお伝えします。介護保険料が一部変わります。国の施策により、第1から3段階の介護保険料が変更になりました。第4から11段階は変更ありません。今年度の介護保険料は6月中旬に郵送でお知らせする予定です。今年度送付の納入通知書などには、平成31年度と記載していますが、そのまま使用してください。まず、第一段階から、対象者は生活保護を受けている人、世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給している人、世帯全員が市民税非課税で本人の課税年金収入額プラス合計所得金額が80万円以下の人、変更前の保険料年額は3万6000円で、変更後の保険料年額は3万円です。第2段階は、世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額プラス合計所得金額が80万円を超え120万円以下の人は、変更前の保険料年額は5万6000円で、変更後は4万6000円です。3段階は、世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額プラス合計所得金額が120万円を超える人で、変更前の保険料年額が6万円、変更後の保険料年額は5万8000円です。以上、これらの詳しい問い合わせは、後期高齢者医療保険料に関することは、国保年金課、電話 77-2511 介護保険料に関することは高齢介護課 77-2511 年金生活者支援給付金に関することは年金ダイヤル 0570-05-1165 です。健康医療のコーナーでした。福祉介護のコーナーです。重度の障害のある人をサポートします。訪問利用サービスを利用ください。在宅で生活し、自ら利用店に行くことが難しい障害のある人を利用士が訪問し、聴発などの利用サービスを行い、その費用の一部を助成します。対象は次の1から3のいずれかに該当する人です。1、身体障害者手帳。1級または2級。2、療育手帳 A1 または A2。3、精神障害者 保健福祉手帳1級または2級のを持っている人、要介護3から5の認定を受けている人も利用できます。詳しいことの問い合わせ先は、障害福祉課または高齢介護課で、電話はいずれも 77-2511 本庁2階です。地域で子育てをサポート、145人の母子保健推進についてお知らせします。現在、145人の母子保健推進員、通称母推さんが、地域の皆さんが安心して妊娠、出産、育児ができるよう、地域の身近な相談役として子育てをサポートしています。それぞれ地区の母推さんの連絡先などについては、子ども課、電話 77-2511 本庁2階に問い合わせください。介護予防教室開催について、いきいき元気塾、長、小川。先に長です。時、6月12日、水曜、午後1時から3時。ところ、長師匠2階、多目的ホール。問い合わせ、永住園、電話 75-6888。次に小川。時、6月19日、水曜、午後2時から4時。ところ、小川ふるさとセンター2階、視聴覚室。問い合わせ、白水園。電話 73-2210。テーマは、長小川ともに口腔ケアについてです。問い合わせは、高齢介護課 77-2511 です。シャキット教室。時、6月19日水曜、午後1時から3時。ところ、桃山保健福祉センター2階、保健指導室。テーマ、知っ得、知って得する認知症予防の知識。問い合わせ、デイサービスセンター桃の里、電話 66-3741。高齢介護課、電話 77-2511 です。はつらつクラブ。時、6月20日木曜、午後1時から3時。ところ、本庁5階、501階室。テーマ、良い姿勢、10歳若く見られます、在。在とは、椅子に座る、1と書いて在。問い合わせ、内田 UI デイサービスセンター、電話 77-1881、または高齢介護課、電話 77-2511 です。気軽な集い場について、和柄カフェ、時、6月29日土曜、午後1時から、ところ、和柄の家、上野299番地1、参加費100円、飲み物代、問い合わせ、和柄の家、電話 090-8167-1786、駐車場に限りがあります。カフェ、微笑みの輪、時、6月6日木曜、午後1時から3時、7月4日木曜、午後1時から3時。ところ、社会福祉協議会小川支所1階、小川2513番地1、参加費100円、飲み物代。問い合わせ、社会福祉協議会小川支所、電話 73-8863。憩いカフェ、時、6月13日木曜、午後1時30分から3時30分。ところ、岸川聖アンナの家、岸川町上野山302番地1、参加費200円、飲み物、貸し代など。問い合わせ、岸川聖アンナの家、64-7460。気軽な集い場、イベントは3件とも歌声喫茶です。なお、問い合わせは、高齢介護課 77-2511 です。福祉介護のコーナーでした。
暮らしに役立つ情報ワイドです。今年度の国民健康保険税。昨年4月から都道府県が市町村とともに国民健康保険の運営を担う国民健康保険の広域化がスタートしました。 和歌山県では、今年度も各市町村の被保険者数や医療費、所得水準を踏まえ、市町村ごとに国民健康保険事業、納付金を決定し、適切な税収を確保するための標準保険税率を提示しました。それを参考に、資産割の段階的廃止に伴う税収の減少分も考慮しながら、今年度の国保運営に必要な財源を確保するため、保険税率の改定を実施しました。表も載っていますが省きます。算定方法。国民健康保険税額は、医療分、医療給付費分にかかる課税額と支援金分、後期高齢者支援金分にかかる課税額、介護分、介護納付金分にかかる課税額、加入者の中に40歳から64歳の人がいる場合にかかります、を合計した額です。資産割の段階的廃止。県の運営方針に基づき、平成30年度から令和2年度にかけて、資産割の税率を段階的に縮小し、算定方式を従来の4方式、所得割、資産割、均等割、平等割から資産割を廃止した3方式に移行します。資産割の税率、今年度 20%、令和2年度 0%。税率の改定、国保事業費納付金の納付に必要な金額をもとに、今年度の紀の川市国民健康保険税率を改定します。付加限度額は地方税法施行令の改正によるものです。納税通知書の送付。国民健康保険税の納税通知は世帯主に送付します。世帯主が国民健康保険の加入者でない場合、偽姓世帯主でも世帯に国民健康保険に加入している人がいれば、保険税納付の義務は世帯主にあります。納税通知書は6月中旬に送付します。今年度送付の納税通知書には、平成31年度と記載していますが、そのまま使用してください。今年度中に75歳になり、後期高齢者医療保険に移行する場合は、75歳になる年月分までを計算し、納期数で割って課税します。軽減、減免。軽減措置、均等割と平等割の7割、5割、2割の軽減があります。世帯主とその世帯内の被保険者及び特定同一世帯所得者の前年中の総所得金額等が一定額を超えない世帯は、均等割と平等割が軽減されます。申請は不要ですが、収入の有無にかかわらず、所得申告が必要です。今年度、税制改正による軽減対象者の拡大、被保険者数に上ずる金額のうち5割軽減の基準については、27.5万円から28万円に、2割軽減の基準については、50万円から51万円に変更しました。昭和29年1月1日遺伝生まれの人で公的年金を受給している人は15万円を年金所得の合計額から控除した額で軽減判定を行います。納税通知書に記載している課税標準額は基礎控除33万円を控除した後の額です。軽減判定所得については基礎控除33万円の控除前の額で判定します。特定同一世帯所得者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、世帯主が変わることなく、継続してその世帯にいる人のことです。倒産、解雇などによる離職、雇い止めなどによる離職、をした人の保険税の軽減があります。内容は省きます。特別徴収、 年金から転引きによる納付、特別徴収の対象者、次の1から3のすべてに該当する人です。1、国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主、犠牲世帯主を除く。2、年額18万円以上の年金、担保に供していないものに限るを受給している。3、介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の2分の1を超えない。納付方法、仮徴収、前年度も特別徴収の人は前年度の2月に転引きした額と同額を、今年度から特別徴収の人は前年度の例額を約6回で割った額を4月、6月、8月の年金から転引き。本徴収、6月に確定した今年度の年例額から仮徴収した額を差し引いた額を10月、12月、2月の年金から転引き。今年の10月から特別徴収となる人は、1期から4期分までは従来通りの納付方法で納めていただき、10月、12月、2月の年金から転引きします。今年度中に75歳になる人は、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行されるため、特別徴収が中止となります。75歳に到達するまでの国民健康保険税は、普通徴収にて納付いただきます。納付方法が変わりますので、注意してください。納期限、普通徴収、高田振替、納付書。6月から3月の毎月末日、12月は25日となります。ただし、月末日が土曜日曜祝日の場合は、翌開帳日です。国民健康保険税を滞納すると、国民健康保険税は必ず納期までに納めてください。滞納すると、高額療養費の限度額適用認定が受けられなくなる場合があるほか、督促手数料や延滞金徴収、資格証明書の交付、医療費を一旦全額自己負担、財産差し押さえなど、未納期間に応じて段階的な措置が取られます。世帯主に異動があったときは、14日以内に国保の窓口へ届け出を。どの届け出にも次の書類が必要です。窓口に来られた人の本人確認ができるもの、運転免許証など、印鑑、世帯主及び対象者の個人番号、マイナンバーがわかる書類、個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど、個人番号を記載したメモなどはダメです。国保関係の手続きの時、届け出に必要なもの。1、国保に加入するとき、他の市町村から転入してきたとき、先に市民課で必要な手続きを済ます。他の市町村の転出証明書。職場の健康保険を辞めたとき、職場の健康保険を辞めた証明書。職場の健康保険の被扶養者で亡くなったとき、被扶養者で亡くなった証明書。子供が生まれたとき、先に市民課で必要な手続きを済ます。母子健康手帳、保険証。生活保護を受けなくなったとき、保護廃止決定通知書。2、国保を辞めるとき、他の市町村に転出するとき、先に市民課で必要な手続きを済ます。保険証。職場の健康保険に加入したとき、職場の健康保険の被扶養者になったとき、職場の健康保険の保険証、未交付の場合は加入したことを証明するもの。保険証。国保・被保険者が死亡したとき、先に市民課で必要な手続きを済ます。保険証。生活保護を受けるようになったとき、保護開始決定通知書、保険証。3、その他。 市内で住所が変わったとき、世帯主や氏名が変わったとき、世帯が別れたり一緒になったとき、先に市民課で必要な手続きを済ます保険証、先に市民課で必要な手続きを済ます在学証明書、学生証、保険証。保険証をなくしたときは、警察への届けでも忘れずにしてください。以上、問い合わせは国保年金課、電話 77-2511 へ。以上、国民健康保険デーについてでした。
暮らしの情報です。生活。缶類、金属類、小型家電の出し方。缶類、飲食物の空き缶、スプレー缶など。金属類、夜間フライパンなど。小型家電、電子レンジ、トースターなどは集積所に出す日が同じ缶の日ですが、缶類と金属類、小型家電に分別し、それぞれ別の袋に入れてください。缶類、中身を出し切り、水で軽く洗ってください。空き缶の中に内容物などを入れたまま出さないでください。汚れているとリサイクルできなくなります。スプレー缶などは危険なため、ガスを使い切るか中身を抜いてください。金属類、個々に分別をお願いします。雨傘は必ず一部でも指定袋に入っている状態で出してください。小型家電、小型家電のみを資源ごみ専用袋に入れて出してください。本庁、各支所、出張所、長総合センター、桃山会館、岸川障害学習センターに設置の回収ボックスも利用ください。投入口は30センチ ×15 センチです。ゴミの不法投棄は禁止。家電製品やタイヤを何度も投棄するなど、悪質な不法投棄が後を絶ちません。不法投棄は景観を損なうだけでなく、環境を汚染したり破壊したりするなど、生活環境に悪影響を与える絶対に許されない行為です。みんなが監視の目を持ち、きれいな街づくりに協力をお願いします。不法投棄を発見、目撃した人は、生活環境課または岩出警察署、電話 63-0110 へ連絡してください。以上、問い合わせは、生活環境課。電話 77-2511 です。次は案内です。印鑑登録証の交換について。劣化した印鑑登録証の交換手続きを行っています。交換を希望の人は、劣化した印鑑登録証、運転免許証などの本人確認書類と認め印、代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類と代理人の認め印を市民課各支所、出張所に持参してください。問い合わせは市民課、電話 77-2511 へ。プール開きについて。市民公園プール。長 B&G 海洋センターが開館されます。詳しいことのお問い合わせは、障害スポーツ課、電話 77-2511。市民公園プール、電話 77-1677。長 B&G 海洋センター、電話 75-5510 へ。紀の川市立中学生の職場体験学習について、中学生の職場体験学習を次の日程で実施しますので、地域の皆さんの協力をお願いします。今年で14年目となるこの体験は、生徒たちが社会の厳しさを体験する中で、自分の生き方を見直し、将来の職業について考える良い機会です。今年度または来年度に職場体験を受け入れていただける事業所は、直接最寄りの中学校に連絡してください。友淵中学校、荒川中学校は、
7月9日火曜日から11日木曜日。内田中学校線形分校は、9月30日月曜日から10月1日火曜日まで。内田中学校長中学校は、10月8日火曜日から10日木曜日まで。岸川中学校は、10月29日火曜日から31日木曜日まで。小川中学校は、11月13日水曜日から15日金曜日まで。お問い合わせは、教育総務課、電話 77-2511 へよろしくお願いします。
ワークライフバランスに取り組む事業主を支援。すべての労働者にとって働きやすい職場環境づくりを支援するため、予算の範囲内で助成金を交付します。申し込みお問い合わせは、商工労働課、電話 77-2511、本庁4階です。紀の川プレミアム商品券を販売します。紀の川プレミアム商品券の予約申し込みを6月1日土曜から15日土曜の期間で受付します。お問い合わせは、紀の川市商工会、電話743000です。インストラクターがトレーニングをサポートします。岸川トレーニングプラザと長体育館トレーニングルームにインストラクターを配置しています。お問い合わせは、障害スポーツ課、電話77-2511です。家具転倒防止金具の取り付けを支援します。地震発生時に家具などの転倒から身を守るため、転倒防止金具購入費の補助や取り付け支援を行います。転倒防止金具の購入に必要な費用を対象に1世帯あたり税込み3000円を上限に補助します。取り付け支援、転倒防止金具などを取り付けることが困難で、転倒防止金具の購入補助を受けている世帯を対象に、家具など3台、取り付け費用は市が負担を上限として取り付けを支援します。申請期間は6月17日月曜日から12月27日金曜日。予算額に達した時点で受付終了です。申し込みお問い合わせは、危機管理消防課、電話 77-2511、本庁3階です。農業の多面的な機能の保全に対する交付金、中山間の農業に対する交付金、お問い合わせは、農林整備課、電話 77-2511 です。入札などの参加資格審査申請、市が発注する物品その他制度などの入札などに参加を希望する個人、法人の資格審査申請を6月3日月曜日から28日金曜まで受け付けます。土日祝日を除く。申請受付、お問い合わせは財務課、電話 77-2511、本庁3階です。表彰のお知らせです。継承略。和歌山県知事表彰。治安維持功労。藤谷文明。農林業功労。高井和次。同じく高山康則。同じく脇田康美。以上4名です。おめでとうございます。税金、農耕作業者も登録が必要です。お問い合わせは税務課、電話 77-2511、本庁1階です。納期限のお知らせです。7月1日月曜、市県民デー普通徴収、1期、随3期、収納対策課、税務課。国民健康保険税、 一期、随三期。国保年金課。後期高齢者医療保険料。随三期。国保年金課。介護保険料、一期。高齢介護課。お問い合わせは、電話 77-2511 です。納め忘れはありませんか？市県民税普通徴収随2期、軽自動車税前期、固定資産税1期、国民健康保険税随2期、後期高齢者医療保険料随2期の納期限は5月31日でした。まだ納めていない人は最寄りの金融機関か、市役所窓口へお急ぎください。夜間の納税相談窓口、収納対策課、税務課、国保年金課、国民健康保険税、固定資産税、都市計画税、市県民税、軽自動車税の税相談窓口を木曜の夜間、午後8時まで、祝日除くに開設しています。昼間に来庁できない方はご利用ください。納期限までに納税した人と公平性を保つため、私税を滞納したままの場合、滞納処分を執行しています。納付が困難な場合は放置せず、収納対策課に連絡してください。こんな場合、固定資産税を減額します。1、耐震改修工事をした住宅。2、バリアフリー改修工事をした住宅。3、省エネ改修工事をした住宅。いずれも自己負担額50万円以上の改修工事が対象です。お問い合わせは税務課。電話 77-2511 です。紀の川市スポーツ教室には、健康体操、キッズ&ファミリー親子体操、キッズ体操、幼児体操、ジュニア体操、児童体操、卓球教室、スポーツウェルネス吹き矢教室、フラダンス教室、があります。お申し込み、お問い合わせは、障害スポーツ課です。電話 77-2511。初級の大人向け水泳教室、アクアビクス教室。これについては、長総合センターにお問い合わせください。電話 752221 です。ニュースポーツ体験、スポーツチャンバラ、お問い合わせ、中岸コミュニティセンター、電話651155、初心者テニス教室、申し込みお問い合わせは、紀の川市公式テニス連盟、梅本義雄、電話090-6826、ホームページに掲載する NPO を募集。申し込み、お問い合わせは、地域創生課、電話 77-2511、本庁3階です。認知症サポーターの養成講座。申し込み、お問い合わせは、地域包括支援センター、電話 77-2511、本庁2階です。狩猟免許試験を実施します。農林水産振興部、農業水産振興課、電話610025、農林振興課、電話772511、市民の掲示板、ベトナム料理、知る、作る、食べる、時6月16日日曜、午後0時30分から4時、ところ、古川ふるさとセンター、ボランティア日本語教室、日本で日本語に通うベトナム出身の人から 文化と料理を学びます。申し込み、お問い合わせは、地域おこし協力隊、尾形、電話772511です。成人式の実行委員を募集します。詳しくは、障害学習課、電話772511、ファックス770917、桂雑魚場一門会、テレビでは味わうことができない生の落語を存分にお楽しみください。時、8月4日日曜。ところ、岸川生涯学習センター輝きホール。入場料3000円です。チケット販売開始は6月9日日曜日午前10時から。チケット販売場所、岸川生涯学習センター。国家はふるさとセンター、和歌山県民文化会館。お問い合わせは、岸川生涯学習センター、電話642273です。
困った時の相談です。弁護士相談、紀の川市弁護士相談。電話 77-2511 市民課7月3日水曜日午後1時30分から市役所本庁1階相談室4電話予約が必要です。先着7人まで。予約受付開始は6月19日水曜日午前9時からです。行政相談があります。紀の川市行政相談、電話 77-2511 市民課。総務大臣から委嘱された行政相談委員が国の行政伝播についての相談に応じます。6月12日水曜日午後1時から3時市役所本庁1階相談室4消費生活について。消費生活相談員による消費者問題の相談。電話 79-3919 本庁南別館2階相談室。問い合わせ商工労働課。6月10日月曜日、17日月曜日、24日月曜日の午後1時から4時。電話 62-2141 岩出市役所2階。毎週木曜日の午後1時から4時。紀の川暮らしのネットワーク。架空請求やクーリングオフ、契約の解消の相談に応じます。電話 79-3919本庁南別館2階相談室、暮らしの窓口、問い合わせ、商工労働課。第1、第3水曜の午後1時から3時。人権相談。紀の川市人権相談。電話 77-2511、人権施策推進課。法務大臣から委嘱された人権擁護委員が人権伝播についての相談に応じます。相談はどの会場でも受けられます。6月12日水曜日午後1時から3時、桃山保健福祉センター1階相談室。7月10日水曜日午後1時から3時、古和田会館2階学習室。8月17日土曜日午後1時から3時、古川ふるさとセンター2階古川支所会議室。高齢者。紀の川市地域包括支援センター愛の手。電話 77-0350 平日の午前8時45分から午後5時30分。地域包括支援センターは高齢者の健康の維持、向上や安心できる生活のための支援をします。心、体、障害者の相談。電話 073-445-7314 県子ども女性障害者相談センター。身体や知的障害のある人に関する相談に応じます。身体知的精神障害に関する相談。電話 78-2808 麦の里紀の川生活支援センター。平日の午前9時から午後5時難病に関する相談。電話 75-4413 難病連家族会紀北。 平日の午前10時から午後4時、不在時は着信履歴にて対応。電話 61-0021 岩出保健所、精神科医と精神保健福祉相談員などが相談に応じます。引きこもりサポート巡回相談、電話 60-8233、ハートフルハウス総、毎月第2水曜日の午前10時から午後1時、予約が必要。相談場所は岸川支所2階、引きこもりの状態にある人と、その家族や支援者の相談に応じます。女性相談、電話 073-435-5246、県男女共同参画センター、面接相談は、火曜から土曜日午前9時から午後5時30分予約が必要。電話相談は午後8時30分まで。女性に対する暴力の相談。電話 073-445-0793 県子ども女性障害者相談センター。電話相談は毎日午前9時から午後9時30分。面接相談は平日の午前9時から午後5時45分、電話予約が必要です。
私の町の文化財、その141、奈良時代の生活の痕跡、岡田通遺跡。発掘作業の様子や柱穴や溝の写真が掲載されています。人間が生活をしてきたあらゆる場所に、その歴史を物語る文化財が残されています。その一つである埋蔵文化財は長い歴史の中で地中に埋まり、普段目にすることはできません。文字として残っていない歴史を知る上で埋蔵文化財は大きな助けとなります。紀の川市にも多くの埋蔵文化財があり、紀の川市の下伊坂から岩出市の岡田にかけて岡田通遺跡と名付けられた大きな遺跡が存在しています。開発に伴い、これまで多くの調査が行われ、弥生時代から中世にかけての長期間にわたる生活の痕跡が確認されています。平成30年度にも遺跡の中央付近で開発に伴う発掘調査を行いました。その結果、奈良時代の溝や人為的に掘られた穴が数多く確認できました。確認された溝は深さ1メーター程度で V 字型に掘り込まれており、北東から南西方向にまっすぐに伸びていることから人為的に掘られた溝であると思われます。溝の中の土からは貯蔵用の器や移動式のかまど片などが見つかっています。また、金属製品を生産するための施設の一部である、ちくわのような形をした歯口と呼ばれる土製品も発見されています。その他に確認された穴の中には、柱が立っていた痕跡が残るものが数多くあることから、複数の建物が立っていたと思われます。しかし、調査範囲が限られていたため、これらの調査成果から、当時のことを想像してみると、調査地には人為的に掘られた溝周辺に複数の建物が建ち、溝の水を利用して家事作業を行い、金属製品を生産していたのかもしれません。紀の川市と岩出市の境界付近には、同時代の遺跡が多く確認されています。紀伊国分寺が建立されていることを合わせて考えると、当時、この地域周辺は、紀伊の国と呼ばれた和歌山県の中心的な場所であった可能性を示しています。多くの遺跡は発掘調査を行い、図面や写真などの記録を取った後、開発が再開され、再び土の中で眠りにつきます。わずか数センチメートル下の足元に千年以上前の歴史が眠っていることがあります。立ち止まって昔を想像したり、振り返って自分の歴史に目を向けてみると、 新しい何かが得られるかもしれません。また、周知の埋蔵文化財、宝蔵地内で土木工事を実施する場合は、届け出が必要です。みんなで地域の歴史を守りましょう。問い合わせは、紀の川市文化財保護審議会、電話 77-2511、障害学習課内です。図書館情報のコーナーです。今月の本棚。今月のテーマは、アウトドアを楽しもうです。タイトル、著者名、出版社名の順でお知らせします。楽しむ、極めるキャンプ完全ガイド。正当者、フライパンで山ご飯。山と渓谷者、動画連動、ロープワーク入門、地球丸、面白磯遊び、山崎俊勝、MPJ、野に咲く花便利帳、主婦の友社。続いて新刊情報です。新しく入った本、図書名、著者名、出版社名の順です。疑う力、堀江貴文、宝島社。水晶球の影、五代優、早川書房。ポルシェ太郎、羽田圭介、川出書房新社。ニュースで英語雑談、藤井正嗣監修、修和システム、ペロペロくんの宝探し、井川由里子、文系堂。続いてイベントです。簡単かわいいカエルのろうそくを作ろう。時6月の22日です。電話 64-4614。 読書感想文のコツ教えます。時7月21日日曜日。詳しいことは河北図書館、電話 78-2010 へお問い合わせください。以上、図書館情報でした。マシの話題、トピックスのコーナーです。ウェイトリフティング競技に期待の新星が誕生。桃山町在住で、県立紀北工業高等学校3年生の駒坂祐樹さんと立花幸喜さんは3月に開催された全国高等学校ウェイトリフティング競技選抜大会でそれぞれ総合3位と4位という輝かしい成績を挙げました。また同大会において駒坂さんはクリーン&ジャーク種目で 140kg を持ち上げ種目優勝を果たしています。そんな二人がウェイトリフティングを始めたのは高校に入学してから。日々厳しいトレーニングを重ねながらめきめきと実力をつけてきました。練習はしんどいけれど大会で良い記録が出せると嬉しいです。と駒坂さん。部の監督を務める狭間先生は二人とも瞬発力があってコツコツと練習をする選手です。良きライバルとして成長していってもらえたら、と話します。今年のインターハイでは優勝を目指したい、と意気込み、夏の大会に向けて互いに切磋琢磨しながら毎日練習に励んでいます。二人のこれからの活躍にますます期待が高まります。4月20日に開催された第55回県下春季ウェイトリフティング競技選手権大会において、駒坂さんはクリーン&ジャーク種目で 145kg を持ち上げ、県内新記録を更新。その時の写真が掲載されています。アラスダ通信、その1。4月から姉妹都市の大韓民国ソギッポ市へ派遣されている橋角梨沙です。派遣中にアラスダとは方言で最終島のことだと分かりました。 そぎっぽ市の魅力を市民の皆さんにお届けします。そぎっぽ市には、火山岩である玄武岩で作られたトルバルバンという町の守護神があちこちにあり、そぎっぽ市役所の玄関にも置かれています。触れると子宝に恵まれるなどの御利益があるそうです。場所によって形や表情が違うので、こちらに来たときはぜひ探してみてください。名瀬川の鯉のぼり。名瀬川の上を泳ぐ約100匹の鯉のぼり。今年も元気よく泳ぐ姿は、JR 和歌山線や国道24号線の王子橋からもよく見えます。この鯉のぼりは、名瀬川美化推進委員会の皆さんが、子供たちがすくすく育ち、未来に羽ばたくことを願って、約20年前から実施。事務局長の坂本さんは、大変なこともあるが、子供たちが鯉のぼりを見て喜んでくれる姿がすごく嬉しい。これからも体力が続く限り続けたい、と笑顔で話してくれました。感謝の気持ちをボードに込めて。5月12日、河南図書館で母の日に送るフェルトボードを作成するイベントが開催され、10人が参加しました。母への日頃の感謝の気持ちを込めて、フェルトやビーズでボードを飾り付ける様子は真剣そのもの。約1時間半かけて完成したカラフルなボードに、子供たちはお母さんにプレゼントするのが楽しみ、とにっこり。お母さんにとって子供たちの成長を記録したかけがえのないプレゼントになることでしょう。大きく育つといいな。5月14日、名瀬小学校の1、2年生がトウモロコシの土寄せと肥料やりを体験しました。体験は環境保全型農業グループの活動の一環として20年前から実施。成長した苗が倒れないよう1本ずつ根元に土を寄せかけていきます。グループ会長の畑俊之さんは、風に吹かれても立ち上がるトウモロコシから力強さを子供たちにも感じてもらえたら、と話してくれました。肥料と恵みの雨をたっぷり受けて大きく育つトウモロコシ。7月初めの収穫が楽しみですね。以上、町の話題トピックスでした。
裏表紙です。管理栄養士のレシピ、ハッピーご飯62、肉巻き豆腐。材料4人分、牛もも肉250g、木綿豆腐150g、いんげん50g、醤油大さじ2、みりん大さじ1、1人分218キロカロリー。作り方。1、木綿豆腐はしっかりと水を切り、巻きやすい大きさに切る。2、いんげんは筋を取り、茹でる。3、牛肉に豆腐とインゲンを乗せ、芯にして巻く。4、フライパンで焼き、醤油とみりんで絡める。人の動きです。31年4月末現在、人口62,275人、うち男29,648人、女32,627人、世帯数26,470。6月に入りました。今年は大雨にならないことを祈ります。皆様も体調にお気をつけてください。では来月号までごきげんよう。
令和元年6月、人と町をつなぐ声の広報紀の川第164号です。発行は紀の川市市長公室秘書広報課。テープ制作は岸川朗読グループ樫の木です。この CD はデイジーや一般 CD プレイヤーで聞くことができ、また目次ごとに送って聞くことができます。何でした？今月の目次。表紙の説明、特集、 平池緑地公園の魅力、健康医療、福祉・介護、暮らしに役立つ情報ワイド、暮らしの情報、困った時の相談、私の町の文化財、図書館情報、町の話題トピックス、裏表紙、以上、目次終わりです。今月の表紙の写真は、トウモロコシの苗が風で倒れないようにするための土寄せ作業を体験している様子が掲載されています。詳しくはトピックスのコーナーで。特集、平池緑地公園の魅力。平池パークランドとして、和歌山県朝日夕日百選に登録されている平池緑地公園からの朝日が掲載されています。平池緑地公園、和歌山電鉄岸川線甘露寺前駅からほど近く、岸川町高度に位置する平池緑地公園、平池周辺環境保全整備事業として、平成14年度から18年度にかけて遊歩道や広場の整備を行い、平成19年3月に平池を囲む緑地公園がオープンしました。公園内には5つの広場と1周約 1.5 キロメートルの遊歩道、トイレや駐車場などが整備され、ウォーキングやバードウォッチングのスポットとして市民の皆さんの憩いの場となっています。平池は約13ヘクタールの広大な面積を有する県内最大級のため池で、野鳥や貴重な水生生物などが数多く生息しています。また、池の中や護岸に接して平池古墳群と呼ばれる古墳や平池遺跡が存在するとても珍しい場所です。夏には関連会、ハスを見る会、冬にはイルミネーション点灯など四季折々のイベントが訪れる人を楽しませてくれます。様々な側面を持つ平池緑地公園には一体どんな魅力が隠されているのでしょうか。魅力1、野鳥の楽園。平池緑地公園はのどかな風景の中で多種の水鳥や野鳥が飛来し生息していることから野鳥の楽園と呼ばれています。シラサギやマガモ、カワセミなどの鳥が観察できるほか、白鳥などの珍しい鳥も飛来します。昨年10月には、絶滅危惧種であるコウノトリが、兵庫県から池干しをしている平池に餌を求めて飛来、散歩中にコウノトリを見かけたという黒野盛雄さん、74歳は、体は大きいが足は細かった。珍しい鳥が観察できると嬉しいです。と、笑顔で話してくれました。また、自然豊かなこの公園には、一昨年から1羽のメスの黒鳥が住み着いています。黒鳥は元来、オーストラリアに生息する鳥で、全身は黒く、赤色のくちばしの先端付近に、今年の4月に、この黒鳥が5個の卵を産み、湖畔に作られた巣で大切に卵を温めていました。母の愛にあふれたけなげな様子を一目見ようと、連日大勢の人が公園を訪れました。黒鳥を間近で観察することができるので、毎日の散歩の楽しみが増えました、と話す人も。今ではすっかり公園の看板娘となっています。公園に訪れた人同士が、天気や黒鳥のことなど気さくに話し合える場所なのがいいですね、と、黒野さんが話してくれたように、生物を通じて様々なコミュニケーションが生まれていることも大きな魅力の一つです。魅力2、ハス。野鳥広場の付近にある2つのハス池では、6月から9月にかけて、ピンク色の大きな花が公園を鮮やかに彩ります。この公園の大賀ハスは、日高郡美浜町の和歌山大賀ハス保存会から分根、根分けされたものを 平成22年に植栽、植え付けたものです。また、平成27年には、越日友好議員連盟からベトナムハスが分根されました。ベトナムの国家、国の花であるハスの花は、日本とベトナムの友好の架け橋として力強く、のびのびと育っています。植栽当初からハス池の手入れを行うのは、ハス池管理人の坂本敏郎さん、78歳。日々、ハスの生育を見ながら、ハス池の草引きや水量の調整、つぼみの保護などを行っています。坂本さんは、花芽を折らない、ゴミを捨てないなど、マナーを守って楽しんでもらえたら、と話します。今年も坂本さんたちの細やかな手入れのおかげで、すくすくと育っている大賀ハスとベトナムハス。毎年6月下旬には、大賀ハス関連会が開催され、ハスの葉にお茶などを注ぎ、茎を通して飲む、増美杯を体験したり、琴の演奏や野立てを楽しみながら、ハスの花を鑑賞しようと、県内外から多くの人が訪れます。大賀ハスは、大賀一郎博士とその協力者たちによって、約2000年前の地層から発見された種子が発芽したハスで、植物種子の中では、最長寿の部類に入ると考えられています。早朝4時頃から、薄明かりの中で静かに開花し、午前中から徐々に花が閉じていきます。少し早起きすれば、鳥のさえずりを聞きながら、手軽に古代のハスの優雅な開花が楽しめるのも、公園の魅力ではないでしょうか。今年の関連会は6月30日、日曜日に開催予定です。魅力3、遺跡、古墳。岸川町は文化財の多さから、紀州の飛鳥と呼ばれ、平池緑地公園にも平池遺跡や平池古墳群が存在します。約1500年前の古墳時代に作られた平池古墳群の周りに、鎌倉時代になってから池が作られたため、池の中や護岸に接して遺跡や古墳があるという珍しい形となりました。平池周辺には前方後円墳1基を含む3基の円墳が現存しています。平成14年から15年にかけて発掘調査が実施され、多くの遺物が出土しました。1号墳から3号墳は、いずれも6世紀のものと考えられており、出土した遺物や想定される埋葬施設の形から、3号墳、1号墳、2号墳の順に作られたとされています。その時代感覚から、当時の岸川流域で権力を持っていた一族の親子3代にわたる墳墓なのかもしれません。また、4号墳は、盛り土が他の3基と全く異なることなどから、古墳ではない可能性が高いことが判明しました。紀の川市文化財保護審議会委員の田村康夫さん、75歳は、約60年前に平池遺跡で初めて石器を発見したことがきっかけで、様々な文化財に興味を持つようになりました。田村さんは、岸川周辺には5世紀から7世紀にかけて年代が途切れることなく古墳が作られていて面白いんです、と話します。時代とともに造形が変化する古墳や石器を見ながら、かつての姿を想像してみると、今までとはまた一味違う楽しみ方ができるかも。歴史がたっぷり詰まった公園を散策しながら、歴史のロマンに触れることができるのも、この公園ならではの魅力です。悠久の歴史に思いを馳せて。昔からため池として田畑を潤してきた平池の周りには、かつて130種類以上の野鳥が生息し、オニバスなどの珍しい水草も存在していました。しかし、時の移ろいとともに、動植物は水質の変化など様々な原因で姿を消していきました。 そんな平井家の自然を取り戻すために、様々な環境保全への取り組みが行われています。そして、ゴミ拾いや草刈り、草木の剪定など、日々の手入れをしてくれる人たちがいるおかげで、現在の自然豊かな平井家緑地公園が保たれているのです。公園を散歩していた人が、歩道が整備されていて、緑豊かで見通しもよく、一人でも安心して楽しめます、と笑顔で話してくれたように、誰もが安心してのんびりと楽しむことができるこの公園で、古代の蓮や古墳など、悠久の歴史に思いを馳せつつ、自分なりの楽しみ方を見つけてみませんか。特集、平井家緑地公園の魅力についてでした。
健康医療コーナーです。休日夜間の電話案内について、緊急時の医療機関案内は、電話073-426-1199、県救急医療情報センターと、61-1791、長消防組合です。24時間対応です。休日に受診できる医療機関は、電話 77-6410、長休日休館診療所、日曜祝日年末年始の午前9時から午後5時です。休日夜間に電話するときには、住所、氏名、年齢、患者の症状、電話番号を伝えてください。6月の集団検診の日程です。友淵出張所、市民体育館の日程をお知らせします。友淵出張所から、時は6月13日木曜、受付時間は8時30分から10時30分。検診内容は特定検診、胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、肝炎ウイルス検診です。紀の川市民体育館では、時6月18日火曜、受付時間8時30分から10時30分と13時から14時の2回。6月19日水曜8時30分から10時30分。6月20日木曜8時30分から10時30分。13時から14時の2回。6月21日金曜8時30分から10時30分。6月25日火曜6月26日水曜は8時30分から10時30分と13時から14時の2回。6月27日木曜は8時30分から10時30分。検診内容は午前は特定検診、胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、肝炎ウイルス検診。午後は肺がん、大腸がん、乳がん検診です。検診内容で、特定検診とは40歳から74歳の紀の川市国保加入者。胃がん検診は40歳から74歳。肺がん検診、大腸がん検診は40歳以上。乳がん検診は40歳以上の女性。肝炎ウイルス検診は40歳以上で、過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがない人が対象です。申し込み者には、検診実施日の約1ヶ月前に受診票を送付しています。日程が合わず、受診できなかった人は、お住まいの地区に関係なく受診できます。集団検診を希望する人で、まだ申し込みをしていない人は、健康推進課電話 77-2511 本庁1階へ問い合わせしてください。休日歯科検診当番をお知らせします。6月9日日曜、皮脂歯科医院、電話 63-5553、16日日曜、八田歯科クリニック、64-6608、23日、畑中歯科クリニック、69-5511、30日日曜、岡本歯科医院、75-2047、診療時間は午前10時から午後4時。受診する際は電話などで確認の上 LINE ください。電話が通じないときは長消防組合、電話 61-1791 へ確認ください。 年間当番表、地図リンクは市ホームページで確認できます。献血日程です。6月7日金曜、献血日程です。6月7日金曜、紀の川市役所、岸川支所、9時30分から12時30分。24日月曜、木の海クリーンセンター、9時から12時まで。6月4日から10日は、歯と口の健康習慣、歯周病検診を受けましょう。食事や会話などの豊かな生活を送るために大切な歯ですが、実は全身の健康にも大きく関わっています。今年度に40、50、60、70歳になる人を対象に歯周病検診を実施していますので、詳しくは問い合わせてください。歯周病とは、歯垢の中の細菌が歯茎に炎症を引き起こす病気です。歯を支えている骨、歯槽骨まで溶かし、最終的には歯を失ってしまう原因となる恐ろしい病気です。40歳以上の約8割が歯周病にかかっています。虫歯や歯周病を予防するために、歯間ブラシやデンタルフロスを使うなどの適切な歯磨き、規則正しい食生活や禁煙が大切です。初期のうちは自覚症状がないため、定期的に検診を受け、早期発見、早期治療することが大切です。問い合わせ健康推進課、電話 77-2511 です。健康コラムシリーズ2、知って得するがん検診。今回は検診と診療の違いを紹介します。先に検診です。目的は特定の病気の可能性を発見する。対象は病気の自覚症状がない人、健康な人。検査費用は医療保険の対象外。次に診療です。目的、病気の原因を確かめ、必要な治療を行う。対象、病気の自覚症状がある人、病気の疑いがある人、病気の人。検査費用、医療保険の対象、緊急性は高いです。このように、検診と診療では、目的や対象が大きく違うことがわかります。がん検診は、その名の通り、健康な人の中から、がんの可能性がある人を発見し、早期に治療を行うことで、がんによる死亡者を減らすことを目的としています。紀の川市では、がん検診受診者のために検診費用の助成を行っています。自覚症状がなく、今自分は健康だと思っている人こそがん検診を受けましょう。問い合わせ、健康推進課電話 77-2511 です。心身障害児、障害者の医療費助成の更新についてお知らせです。心身障害児、障害者医療費受給者証は毎年8月が更新時期です。所得制限がありますので、必ず平成30年分の所得申告をしてください。更新手続きが必要な人は、1、受給資格の確認が必要な人、2、社会保険または他の市町村国民健康保険加入者、3、1月2日以降に紀の川市に転入した人などが対象です。更新方法は、6月下旬に送付する更新申請書用紙と必要書類を持参し、7月3日水曜までに国保年金課または各支所の福祉医療担当窓口へ申請してください。ただし、受給資格が明確で後期高齢者医療制度、紀の川市国民健康保険に加入している人は、更新申請が不要です。自動更新し、7月下旬に受給者証を送付します。問い合わせ、国保年金課、電話 77-2511 本庁1階です。後期高齢者医療保険料、均等割額の軽減割合が変わります。均等割額、9割軽減の人が対象です。 後期高齢者医療保険料の世帯の所得に応じた均等割額の軽減割合が今年度から変更になります。次の1、2に該当する人が対象です。1、同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額が33万円以下の人。2、同一世帯内の被保険者全員の所得金額が0円の人です。軽減割合は8割軽減。平成30年度は9割軽減でした。これに伴い、次の2つの支援策が実施されます。1、介護保険料の負担軽減の強化。市民税非課税世帯の人を対象に、介護保険料を減額します。2、年金生活者支援給付金制度。消費税率引上げ分を活用し、年金を含めても所得が低い人の生活を支援するために、年金に上乗せして支給します。先ほどの介護保険料の減額について詳しくお伝えします。介護保険料が一部変わります。国の施策により、第1から3段階の介護保険料が変更になりました。第4から11段階は変更ありません。今年度の介護保険料は6月中旬に郵送でお知らせする予定です。今年度送付の納入通知書などには、平成31年度と記載していますが、そのまま使用してください。まず、第1段階から、対象者は生活保護を受けている人、世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給している人、世帯全員が市民税非課税で本人の課税年金収入額プラス合計所得金額が80万円以下の人、変更前の保険料年額は3万6000円で、変更後の保険料年額は3万円です。第2段階は、世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額プラス合計所得金額が80万円を超え、120万円以下の人は、変更前の保険料年額は5万6千円で、変更後は4万6千円です。3段階は、世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額プラス合計所得金額が120万円を超える人で、変更前の保険料年額が6万円、変更後の保険料年額は5万8千円です。以上、これらの詳しい問い合わせは、後期高齢者医療保険料に関することは、国保年金課、電話 77-2511、介護保険料に関することは、高齢介護課 77-2511、年金生活者支援給付金に関することは、年金ダイヤル 0570-05-1165 です。健康医療のコーナーでした。福祉・介護のコーナーです。重度の障害のある人をサポートします。訪問利用サービスを利用ください。在宅で生活し、自ら利用店に行くことが難しい障害のある人を利用士が訪問し、聴発などの利用サービスを行い、その費用の一部を助成します。対象は次の1から3のいずれかに該当する人です。1、身体障害者手帳。1級または2級。2、療育手帳 A1 または A2。3、精神障害者保健福祉手帳1級または2級のを持っている人。要介護3から5の認定を受けている人も利用できます。詳しいことの問い合わせ先は、障害福祉課または高齢介護課で、電話はいずれも77-2511本庁2階です。地域で子育てをサポート、145人の母子保健推進についてお知らせします。現在、 145人の母子保健推進員、通称母子さんが、地域の皆さんが安心して妊娠、出産、育児ができるよう、地域の身近な相談役として子育てをサポートしています。それぞれ地区の母子さんの連絡先などについては、子ども課、電話 77-2511 本庁2階に問い合わせください。介護予防教室開催について、生き生き元気塾、長子川、先に長です。時、6月12日、水曜、午後1時から3時。ところ、長師匠2階、多目的ホール。問い合わせ、永住園、電話 75-6888。次に子川、時、6月19日、水曜、午後2時から4時。ところ、子川ふるさとセンター2階、視聴覚室。問い合わせ、白水園、電話 73-2210。テーマは、長子川ともに口腔ケアについてです。問い合わせは、高齢介護課 77-2511 です。シャキット教室、時、6月19日水曜、午後1時から3時、ところ、桃山保健福祉センター2階、保健指導室、テーマ、知っ得、知って得する認知症予防の知識、問い合わせ、デイサービスセンター桃の里、電話 66-3741。高齢介護課、電話 77-2511 です。はつらつクラブ。時、6月20日木曜、午後1時から3時。ところ、本庁5階、501階室。テーマ、良い姿勢。10歳若く見られます。座位。座位とは、椅子に座る位置と書いて座位。問い合わせ、内田 UI デイサービスセンター。電話 77-1881 または高齢介護課電話 77-2511 です。気軽な集い場について、和柄カフェ、時6月29日土曜午後1時から、ところ和柄の家、上野299番地1、参加費100円、飲み物代、問い合わせ和柄の家、電話 090-8167-1786 駐車場に限りがあります。カフェほほえみの輪、時6月6日木曜午後1時から3時、7月4日木曜午後1時から3時、ところ社会福祉協議会子川支所1階、子川2513番地1、参加費100円、飲み物代、問い合わせ、社会福祉協議会、子川支所。電話 73-8863。憩いカフェ、時、6月13日木曜、午後1時30分から3時30分。ところ、岸川聖アンナの家、岸川町上野山302番地1。参加費200円、飲み物、貸し代など。問い合わせ、岸川聖アンナの家、64-7460。気軽な集い場、イベントは3件とも歌声喫茶です。なお、問い合わせは、高齢介護課 77-2511 です。福祉介護のコーナーでした。
暮らしに役立つ情報ワイドです。今年度の国民健康保険税。昨年4月から都道府県が市町村とともに国民健康保険の運営を担う国民健康保険の広域化がスタートしました。和歌山県では今年度も各市町村の被保険者数や医療費、所得水準を踏まえ市町村ごとに国民健康保険事業に納付金を決定し、適切な税収を確保するための標準保険税率を提示しました。それを参考に資産割の段階的廃止に伴う税収の減少分も考慮しながら、今年度の 国保運営に必要な財源を確保するため、保険税率の改定を実施しました。表も載っていますが省きます。算定方法。国民健康保険税額は、医療分、医療給付費分にかかる課税額と支援金分、後期高齢者支援金分にかかる課税額、介護分、介護納付金分にかかる課税額、加入者の中に40歳から64歳の人がいる場合にかかります、を合計した額です。資産割の段階的廃止。県の運営方針に基づき、平成30年度から令和2年度にかけて資産割の税率を段階的に縮小し、算定方式を従来の4方式、所得割、資産割、均等割、平等割から資産割を廃止した3方式に移行します。資産割の税率、今年度 20%、令和2年度 0%。税率の改定、国保事業費納付金の納付に必要な金額をもとに、今年度の紀の川市国民健康保険税率を改定します。付加限度額は地方税法施行令の改正によるものです。納税通知書の送付。国民健康保険税の納税通知は世帯主に送付します。世帯主が国民健康保険の加入者でない場合、偽性世帯主でも世帯に国民健康保険に加入している人がいれば、保険税納付の義務は世帯主にあります。納税通知書は6月中旬に送付します。今年度送付の納税通知書には、平成31年度と記載していますが、そのまま使用してください。今年度中に75歳になり、後期高齢者医療保険に移行する場合は、75歳になる年月分までを計算し、納期数で割って加税します。軽減、減免。軽減措置、均等割と平等割の7割、5割、2割の軽減があります。世帯主とその世帯内の被保険者及び特定同一世帯所得者の前年中の総所得金額等が一定額を超えない世帯は、均等割と平等割が軽減されます。申請は不要ですが、収入の有無にかかわらず、所得申告が必要です。今年度、税制改正による軽減対象者の拡大、被保険者数に上ずる金額のうち5割軽減の基準については、27.5万円から28万円に、2割軽減の基準については、50万円から51万円に変更しました。昭和29年1月1日遺伝生まれの人で、公的年金を受給している人は、15万円を年金所得の合計額から控除した額で軽減判定を行います。納税通知書に記載している課税標準額は、基礎控除33万円を控除した後の額です。軽減判定所得については、基礎控除33万円の控除前の額で判定します。特定同一世帯所得者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、世帯主が変わることなく、継続してその世帯にいる人のことです。倒産、解雇などによる離職、雇い止めなどによる離職、をした人の保険税の軽減があります。内容は省きます。特別徴収、年金から天引きによる納付、特別徴収の対象者、次の1から3のすべてに該当する人です。1、国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主、偽性世帯主を除く。2. 年額18万円以上の年金。 担保に供していないものに限るを受給している。3、介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の2分の1を超えない。納付方法、仮徴収、前年度も特別徴収の人は前年度の2月に天引きした額と同額を、今年度から特別徴収の人は前年度の例額を約6回で割った額を4月、6月、8月の年金から天引き。本徴収、6月に確定した今年度の年例額から仮徴収した額を差し引いた額を10月、12月、2月の年金から天引き。今年の10月から特別徴収となる人は、1期から4期分までは従来通りの納付方法で納めていただき、10月、12月、2月の年金から天引きします。今年度中に75歳になる人は、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行されるため、特別徴収が中止となります。75歳に到達するまでの国民健康保険税は、普通徴収にて納付いただきます。納付方法が変わりますので、注意してください。納期限、普通徴収、口座振替、納付書。6月から3月の毎月末日、12月は25日となります。ただし、月末日が土曜日曜祝日の場合は、翌開帳日です。国民健康保険税を滞納すると、国民健康保険税は必ず納期までに納めてください。滞納すると、高額療養費の限度額適用認定が受けられなくなる場合があるほか、督促手数料や延滞金徴収、資格証明書の交付、医療費を一旦全額自己負担、財産差し押さえなど、未納期間に応じて段階的な措置が取られます。世帯主に異動があったときは、14日以内に国保の窓口へ届け出を。どの届け出にも次の書類が必要です。窓口に来られた人の本人確認ができるもの、運転免許証など、印鑑、世帯主及び対象者の個人番号、マイナンバーがわかる書類、個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど、個人番号を記載したメモなどはダメです。国保関係の手続きの時、届け出に必要なもの。1、国保に加入する時、他の市町村から転入してきた時、先に市民課で必要な手続きを済ます。他の市町村の転出証明書。職場の健康保険を辞めたとき、職場の健康保険を辞めた証明書、職場の健康保険の被扶養者で亡くなったとき、被扶養者で亡くなった証明書、子供が生まれたとき、先に市民課で必要な手続きを済ます、母子健康手帳、保険証、生活保護を受けなくなったとき、保護廃止決定通知書。2、国保を辞めるとき、他の市町村に転出するとき、先に市民課で必要な手続きを済ます。保険証。職場の健康保険に加入したとき、職場の健康保険の被扶養者になったとき、職場の健康保険の保険証。未交付の場合は加入したことを証明するもの。保険証。国保・被保険者が死亡したとき、先に市民課で必要な手続きを済ます。保険証。生活保護を受けるようになったとき、保護開始決定通知書・保険証。3、その他。市内で住所が変わったとき、世帯主や氏名が変わったとき、世帯が別れたり一緒になったとき、先に市民課で必要な手続きを済ます。保険証。先に市民課で必要な手続きを済ます。在学証明書、学生証、保険証。保険証をなくしたときは、 警察への届けでも忘れずにしてください。以上、問い合わせは国保年金課、電話 77-2511 へ。以上、国民健康保険デーについてでした。
暮らしの情報です。生活。缶類、金属類、小型家電の出し方。缶類、飲食物の空き缶、スプレー缶など。金属類、夜間フライパンなど。小型家電、電子レンジ、トースターなどは集積所に出す日が同じ缶の日ですが、缶類と金属類、小型家電に分別し、それぞれ別の袋に入れてください。缶類、中身を出し切り、水で軽く洗ってください。空き缶の中に内容物などを入れたまま出さないでください。汚れているとリサイクルできなくなります。スプレー缶などは危険なため、ガスを使い切るか中身を抜いてください。金属類、個々に分別をお願いします。雨傘は必ず一部でも指定袋に入っている状態で出してください。小型家電、小型家電のみを資源ごみ専用袋に入れて出してください。本庁、各支所、出張所、長総合センター、桃山会館、岸川障害学習センターに設置の回収ボックスも利用ください。投入口は30センチ ×15 センチです。ゴミの不法投棄は禁止。家電製品やタイヤを何度も投棄するなど、悪質な不法投棄が後を絶ちません。不法投棄は景観を損なうだけでなく、環境を汚染したり破壊したりするなど、生活環境に悪影響を与える、絶対に許されない行為です。みんなが監視の目を持ち、きれいな街づくりに協力をお願いします。不法投棄を発見、目撃した人は、生活環境課または岩手警察署、電話 63-0110 へ連絡してください。以上、問い合わせは、生活環境課。電話 77-2511 です。次は案内です。印鑑登録証の交換について。劣化した印鑑登録証の交換手続きを行っています。交換を希望の人は、劣化した印鑑登録証、運転免許証などの本人確認書類と認め印、代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類と代理人の認め印を市民課各支所、出張所に持参してください。問い合わせは市民課、電話 77-2511 へ。プール開きについて。市民公園プール。長 B&G 海洋センターが開館されます。詳しいことのお問い合わせは、障害スポーツ課、電話 77-2511。市民公園プール、電話 77-1677。長 B&G 海洋センター、電話 75-5510 へ。紀の川市立中学生の職場体験学習について。中学生の職場体験学習を、次の日程で実施しますので、地域の皆さんの協力をお願いします。今年で14年目となるこの体験は、生徒たちが社会の厳しさを体験する中で、自分の生き方を見直し、将来の職業について考える良い機会です。今年度または来年度に職場体験を受け入れていただける事業所は、直接最寄りの中学校に連絡してください。友淵中学校、荒川中学校は、7月9日火曜日から11日木曜日。内田中学校、千景分校は、9月30日月曜日から10月1日火曜日まで。内田中学校、長中学校は、10月8日火曜日から10日木曜日まで。岸川中学校は、10月29日火曜日から31日木曜日まで。小川中学校は
11月13日水曜日から15日金曜日まで。お問い合わせは、教育総務課、電話 77-2511 へよろしくお願いします。
ワークライフバランスに取り組む事業主を支援。すべての労働者にとって働きやすい職場環境づくりを支援するため、予算の範囲内で助成金を交付します。申し込みお問い合わせは、商工労働課、電話 77-2511、本庁4階です。紀の川プレミアム商品券を販売します。紀の川プレミアム商品券の予約申し込みを6月1日土曜から15日土曜の期間で受付します。お問い合わせは、紀の川市商工会、電話743000です。インストラクターがトレーニングをサポートします。岸川トレーニングプラザと長体育館トレーニングルームにインストラクターを配置しています。お問い合わせは、障害スポーツ課、電話 77-2511 です。家具転倒防止金具の取り付けを支援します。地震発生時に家具などの転倒から身を守るため、転倒防止金具購入費の補助や取り付け支援を行います。転倒防止金具の購入に必要な費用を対象に1世帯あたり税込み3000円を上限に補助します。取り付け支援、転倒防止金具などを取り付けることが困難で、転倒防止金具の購入補助を受けている世帯を対象に、家具など3台、取り付け費用は市が負担を上限として取り付けを支援します。申請期間は6月17日月曜日から12月27日金曜日。予算額に達した時点で受付終了です。申し込みお問い合わせは、危機管理消防課、電話 77-2511、本庁3階です。農業の多面的な機能の保全に対する交付金、中山間の農業に対する交付金、お問い合わせは、農林整備課、電話 77-2511 です。入札などの参加資格、審査申請、市が発注する物品、その他制度などの入札などに参加を希望する個人、法人の資格審査申請を6月3日月曜日から28日金曜まで受け付けます。土日祝日を除く。申請受付、お問い合わせは財務課、電話 77-2511、本庁3階です。表彰のお知らせです。継承略、和歌山県知事表彰、治安維持功労、藤谷文明、農林業功労、高井和次、同じく高山康則、同じく脇田康美、以上4名です。おめでとうございます。税金、農耕作業者も登録が必要です。お問い合わせは税務課、電話 77-2511、 本庁1階です。納期限のお知らせです。7月1日月曜、市県民デイ普通徴収、1期随3期、収納対策課、税務課。国民健康保険デイ1期随3期、国保年金課。後期高齢者医療保険料随3期、国保年金課。介護保険料1期、高齢介護課。お問い合わせは、電話 77-2511 です。納め忘れはありませんか？市県民税普通徴収随2期、 軽自動車税、電気、固定資産税、1期、国民健康保険税、随2期、後期高齢者医療保険料、随2期の納期限は5月31日でした。まだ納めていない人は、最寄りの金融機関か、市役所窓口へお急ぎください。夜間の納税相談窓口、収納対策課、税務課、国保年金課、国民健康保険税、固定資産税、都市計画税、市県民税、軽自動車税の税相談窓口を木曜の夜間、午後8時まで、祝日除くに開設しています。昼間に来庁できない方はご利用ください。納期限までに納税した人と公平性を保つため、私税を滞納したままの場合、滞納処分を執行しています。納付が困難な場合は放置せず、収納対策課に連絡してください。こんな場合、固定資産税を減額します。1、耐震改修工事をした住宅。2、バリアフリー改修工事をした住宅。3、省エネ改修工事をした住宅。いずれも自己負担額50万円以上の改修工事が対象です。お問い合わせは税務課電話772511です。紀の川市スポーツ教室には、健康体操、キッズ&ファミリー親子体操、キッズ体操、幼児体操、ジュニア体操、児童体操、卓球教室、スポーツウェルネス吹き矢教室、フラダンス教室があります。お申し込みお問い合わせは、障害スポーツ課です。電話772511。初級の大人向け水泳教室、アクアビクス教室。これについては、長総合センターにお問い合わせください。電話752221です。ニュースポーツ体験、スポーツチャンバラ、お問い合わせ、中岸コミュニティセンター、電話651155。初心者テニス教室、申し込みお問い合わせは、紀の川市、公式テニス連盟、梅本義雄、電話090-6826、ホームページに掲載する NPO を募集。申し込みお問い合わせは、地域創生課、電話772511、本庁3階です。認知症サポーターの養成講座。申し込みお問い合わせは、地域包括支援センター、電話772511、本庁2階です。狩猟免許試験を実施します。農林水産振興部、農業水産振興課、電話610025、農林振興課、電話772511、市民の掲示板、ベトナム料理、知る、作る、食べる、時、6月16日日曜、午後0時30分から4時、ところ、古川ふるさとセンター、ボランティア日本語教室、日本で日本語に通うベトナム出身の人から文化と料理を学びます。申し込み、お問い合わせは、地域おこし協力隊、尾形、電話772511です。成人式の実行委員を募集します。詳しくは、障害学習課、電話772511、ファックス770917、 桂雑魚場一門会。テレビでは味わうことができない生の落語を存分にお楽しみください。時、8月4日日曜。ところ、岸川生涯学習センター輝きホール。入場料3000円です。チケット販売開始は6月9日日曜日午前10時から。チケット販売場所、岸川生涯学習センター、古川ふるさとセンター、和歌山県民文化会館。お問い合わせは岸川生涯学習センター、電話642273です。
困った時の相談です。弁護士相談。紀の川市弁護士相談。電話 77-2511 市民課。7月3日水曜日午後1時30分から市役所本庁1階相談室4。電話予約が必要です。先着7人まで。予約受付開始は6月19日水曜日午前9時からです。行政相談があります。紀の川市行政相談。電話 77-2511 市民課。総務大臣から委嘱された行政相談委員が国の行政伝播についての相談に応じます。6月12日水曜日午後1時から3時、市役所本庁1階相談室4。消費生活について。消費生活相談員による消費者問題の相談。電話 79-3919 本庁南別館2階相談室問い合わせ商工労働課6月10日月曜日、17日月曜日、24日月曜日の午後1時から4時電話 62-2141 岩出市役所2階毎週木曜日の午後1時から4時紀の川暮らしのネットワーク架空請求やクーリングオフ契約の解消の相談に応じます。電話 79-3919 本庁南別館2階相談室暮らしの窓口問い合わせ商工労働課第1・第3水曜の午後1時から3時人権相談紀の川市人権相談電話 77-2511 人権施策推進課法務大臣から委嘱された人権擁護委員が人権伝播についての相談に応じます。相談はどの会場でも受けられます。6月12日水曜日午後1時から3時、桃山保健福祉センター1階相談室。7月10日水曜日午後1時から3時、古和田会館2階学習室。8月17日土曜日午後1時から3時、古川ふるさとセンター2階古川支所会議室。高齢者。紀の川市地域包括支援センター愛の手。電話 77-0350。平日の午前8時45分から午後5時30分。地域包括支援センターは、高齢者の健康の維持、向上や安心できる生活のための支援をします。心、体。障害者の相談。電話 073-445-7314 県子ども女性障害者相談センター身体や知的障害のある人に関する相談に応じます。身体知的精神障害に関する相談電話 78-2808 麦の里紀の川生活支援センター平日の午前9時から午後5時難病に関する相談電話 75-4413 難病連家族会紀北平日の午前10時から午後4時不在時は着信履歴にて対応電話 61-0021 岩出保健所精神科医と精神保健福祉相談員などが相談に応じます引きこもりサポート巡回相談電話 60-8233 ハートフルハウス総 毎月第2水曜日の午前10時から午後1時、予約が必要。相談場所は、岸川支所2階。引きこもりの状態にある人と、その家族や支援者の相談に応じます。女性相談。電話 073-435-5246。県男女共同参画センター。面接相談は、火曜から土曜日午前9時から午後5時30分予約が必要。電話相談は午後8時30分まで。女性に対する暴力の相談。電話 073-445-0793 県子ども女性障害者相談センター。電話相談は毎日午前9時から午後9時30分。面接相談は平日の午前9時から午後5時45分、電話予約が必要です。
私の町の文化財、その141、奈良時代の生活の痕跡、岡田通遺跡。発掘作業の様子や柱穴や溝の写真が掲載されています。人間が生活をしてきたあらゆる場所に、その歴史を物語る文化財が残されています。その一つである埋蔵文化財は長い歴史の中で地中に埋まり、普段目にすることはできません。文字として残っていない歴史を知る上で埋蔵文化財は大きな助けとなります。紀の川市にも多くの埋蔵文化財があり、紀の川市の下伊坂から岩出市の岡田にかけて岡田通遺跡と名付けられた大きな遺跡が存在しています。開発に伴い、これまで多くの調査が行われ、弥生時代から中世にかけての長期間にわたる生活の痕跡が確認されています。平成30年度にも遺跡の中央付近で開発に伴う発掘調査を行いました。その結果、奈良時代の溝や人為的に掘られた穴が数多く確認できました。確認された溝は深さ1メーター程度で V 字型に掘り込まれており、北東から南西方向にまっすぐに伸びていることから人為的に掘られた溝であると思われます。溝の中の土からは貯蔵用の器や移動式のかまど片などが見つかっています。また、金属製品を生産するための施設の一部である、ちくわのような形をした、はぐちと呼ばれる土製品も発見されています。その他に、確認された穴の中には、柱が立っていた痕跡が残るものが数多くあることから、複数の建物が立っていたと思われます。しかし、調査範囲が限られていたため、これらの調査成果から、当時のことを想像してみると、調査地には人為的に掘られた溝周辺に複数の建物が立ち、溝の水を利用して家事作業を行い、金属製品を生産していたのかもしれません。紀の川市と岩出市の境界付近には、同時代の遺跡が多く確認されています。紀伊国分寺が建立されていることを合わせて考えると、当時、この地域周辺は、紀伊の国と呼ばれた和歌山県の中心的な場所であった可能性を示しています。多くの遺跡は発掘調査を行い、図面や写真などの記録を取った後、開発が再開され、再び土の中で眠りにつきます。わずか数センチメートル下の足元に千年以上前の歴史が眠っていることがあります。立ち止まって昔を想像したり、振り返って自分の歴史に目を向けてみると、新しい何かが得られるかもしれません。また、周知の埋蔵文化財、宝蔵地内で土木工事を実施する場合は、届出が必要です。みんなで地域の歴史を守りましょう。問い合わせは、紀の川市文化財保護審議会。電話 77-2511 障害学習課内です。 図書館情報のコーナーです。今月の本棚、今月のテーマはアウトドアを楽しもうです。タイトル、著者名、出版社名の順でお知らせします。楽しむ、極めるキャンプ完全ガイド、正当者、フライパンで山ご飯、山と渓谷者、動画連動、ロープワーク入門、地球丸、面白磯遊び、山崎俊勝、MPJ、野に咲く花便利帳、主婦の友社。続いて新刊情報です。新しく入った本、図書名、著者名、出版社名の順です。疑う力、堀江貴文、宝島社。水晶球の影、五代優、早川書房。ポルシェ太郎、羽田圭介、川出書房新社。ニュースで英語雑談、藤井正嗣監修、修和システム、ペロペロくんの宝探し、井川由里子、文系堂。続いてイベントです。簡単かわいいカエルのろうそくを作ろう。時、6月の22日です。電話、64-4614。読書感想文のコツ教えます。時、7月21日日曜日。詳しいことは、河北図書館、電話 78-2010 へお問い合わせください。以上、図書館情報でした。ましの話題、トピックスのコーナーです。ウェイトリフティング競技に期待の新星が誕生。桃山町在住で、県立紀北工業高等学校3年生の駒坂祐希さんと立花幸喜さんは、3月に開催された全国高等学校ウェイトリフティング競技選抜大会で、それぞれ総合3位と4位という輝かしい成績を挙げました。また、同大会において、駒坂さんは、クリーン&ジャーク種目で 140kg を持ち上げ、種目優勝を果たしています。そんな二人がウェイトリフティングを始めたのは高校に入学してから。日々厳しいトレーニングを重ねながらめきめきと実力をつけてきました。練習はしんどいけれど、大会で良い記録が出せると嬉しいです。と駒坂さん。部の監督を務める狭間先生は、二人とも瞬発力があって、コツコツと練習をする選手です。良きライバルとして成長していってもらえたら、と話します。今年のインターハイでは優勝を目指したい、と意気込み、夏の大会に向けて互いに切磋琢磨しながら毎日練習に励んでいます。二人のこれからの活躍にますます期待が高まります。4月20日に、開催された第55回県下春季ウェイトリフティング競技選手権大会において、駒坂さんはクリーン&ジャーク種目で 145kg を持ち上げ、県内新記録を更新。その時の写真が掲載されています。アラスダ通信、その1。4月から姉妹都市の大韓民国ソギッポ市へ派遣されている橋角梨沙です。派遣中にアラスダとは方言で最終島のことだと分かりました。ソギッポ市の魅力を市民の皆さんにお届けします。ソギッポ市には火山岩である玄武岩で作られたトルバルバンという町の守護神があちこちにあり、ソギッポ市役所の玄関にも置かれています。触れると子宝に恵まれるなどの御利益があるそうです。場所によって形や表情が違うので、こちらに来たときはぜひ探してみてください。 那瀬川の鯉のぼり。那瀬川の上を泳ぐ約100匹の鯉のぼり。今年も元気よく泳ぐ姿は、JR 和歌山線や国道24号線の王子橋からもよく見えます。この鯉のぼりは、那瀬川美化推進委員会の皆さんが、子供たちがすくすく育ち、未来に羽ばたくことを願って、約20年前から実施。事務局長の坂本さんは、大変なこともあるが、子供たちが鯉のぼりを見て喜んでくれる姿がすごく嬉しい。これからも体力が続く限り続けたい、と笑顔で話してくれました。感謝の気持ちをボードに込めて。5月12日、河南図書館で母の日に送るフェルトボードを作成するイベントが開催され、10人が参加しました。母への日頃の感謝の気持ちを込めて、フェルトやビーズでボードを飾り付ける様子は真剣そのもの。約1時間半かけて完成したカラフルなボードに、子供たちはお母さんにプレゼントするのが楽しみ、とにっこり。お母さんにとって子供たちの成長を記録したかけがえのないプレゼントになることでしょう。大きく育つといいな。5月14日、那手小学校の1、2年生がトウモロコシの土寄せと肥料やりを体験しました。体験は環境保全型農業グループの活動の一環として20年前から実施。成長した苗が倒れないよう一本ずつ根元に土を寄せかけていきます。グループ会長の畑俊幸さんは、風に吹かれても立ち上がるトウモロコシから力強さを子供たちにも感じてもらえたら、と話してくれました。肥料と恵みの雨をたっぷり受けて大きく育つトウモロコシ。7月初めの収穫が楽しみですね。以上、町の話題トピックスでした。